今回の深掘りの時間へようこそ。
よろしくお願いします。
はい、日々情報過多の波の中で次の一手を探し続けている、常に学びを止めないそこのあなた。本日のテーマはですね、あなたの意思決定プロセスを根本から変えるかもしれない非常に面白い内容になっています。
かなり強力なコンセプトですよね。
そうなんですよ。今回私たちが紐解く情報源は、コンディションズの MP4 というトレード指導用の非常に実践的な動画素材なんです。
一見するとただのチャート解説動画のように思えるかもしれませんが、実はもっと深い不確実な世界とどう向き合うかという普遍的なテーマが隠されています。
まさにそこですね。今回の私たちのミッションは極めてシンプルです。トレードであれ、ビジネスであれ、私たちが無意識に陥っている常に未来を予測しなければならないっていう最大の勘違い、これを打ち破ることです。
その予測への執着を手放すということですね。
はい。そして情報の波に飲まれずに目の前の事象に正しく反応するための最強のツール、コンディション、つまり条件付けですね。この概念をマスターしていこうというわけです。さあ、一緒にこの思考の迷路を抜け出していきましょう。
専門用語はなるべく避けてリラックスして進めていきましょう。
そうですね。専門用語ばかりで頭が痛くなるような講義にはしませんので、ご安心ください。で、まず最初に向き合うべきなのが市場予測の罠です。
はい、罠ですね。
これトレードに限らず日常でもよくあると思うんですけど、みんな次に何が起きるかあらかじめ知っていなければならないって思い込んでる人が本当に多いじゃないですか。
ええー、まるで水晶玉を持って未来を投資しようとしてるみたいに、人間は本能的に不確実性を嫌いますからね。明日何が起きるか知っている方が安心できるんです。
そうなんですよ。安心したいんですよね。
大動画の脱稿から指摘しているのは、市場というものは根本的に予測不可能であり、市場はやりたいように動くという冷酷な事実です。
誰も次に何が起こるかなんて知ることはできない。
その通りです。ですから、私たちのエネルギーを注ぐべき究極な目標は、無理に予測することではなくて、市場がリアルタイムで教えてくれる情報に対して適切に反応することなんです。
なるほど。予測ではなく反応する。言葉にするとすごくシンプルなんですけど、これを実際に実行するのは本当に難しいですよね。
ええ、感情が邪魔をしますから。
ですよね。で、動画の中ではこの反応に至るまでのプロセスとして、3つの重要なステップが強調されていました。一つ目が推測、アサンプションですね。
はい。
二つ目が確認、コンファメーション。そして三つ目が実行、エクセキューションです。
この三つのステップは非常に重要です。多くの場合、初心者が失敗の引き金にしちゃうのは、最初のステップに対する誤解なんですよ。
誤解というと、
第一段階の推測というのは、もしかしたら価格はここから上がるかもしれないっていう、単なる仮説というかアイディアに過ぎないんです。
うんうん、ただのアイディア。
でも、初心者の多くはこの推測の段階で自分が天才的な予言者になったと錯覚してしまって、
リスクを取っちゃうんですよね。
そう、自分の思い込みだけで動いてしまうんです。
いやー、痛いほどわかります。
そこで不可欠になるのが第二段階の確認です。これは自分の頭の中の仮説を一旦脇に置いて、市場が実際にその仮説を裏付ける動きを見せるまでとにかく待つプロセスです。
待つ。
ええ、推測が事実によって裏付けられて初めて第三段階の実行、つまり決断を下すんです。このプロセスを踏むことで、単なるギャンブルが規律ある行動へと変わります。
推測だけで動かずに確認を待つ。これを聞きの皆さんも、例えば仕事で不確実なプロジェクトを進める時なんかを想像してみてください。このアプローチがいかに思考をクリアにしてくれるか実感できるんじゃないでしょうか。
そうですね。あらゆる場面で応用できる考え方です。
さて、ここからが本当に面白いところなんですが。
はい、本題ですね。
この予測せずに反応するという哲学を、ノイズだらけの実際のチャート画面でどうやって機能させるのか、ここをつなぐ具体的なメカニズムに迫りたいと思います。
チャート上での具体的な動きですね。
ええ。よくある失敗例として、価格がずっと下落しているときに、1時間足みたいな長期のチャートで重要なサポートラインに到達したとします。動画では PDR レーとかフェアバリューガップといった言葉が出てきましたけど、
要するにここで反発そうだと思われる大きな節目ですね。
そうです、大きな節目。そこで多くの人は、よし、そこにタッチした、ここから買いだと飛びついてしまう。でもこれがまさにさっき言っていた
単なる推測に過ぎないわけです。
ですよね。 チャートの大きな節目に到達したからといって、そこで必ず反転するとは限らない。
もちろんです。市場がさらに下を目指す強い力を持っていれば、そんな節目は紙切れのように突破されてしまいます。ここで必要になるのが、1時間足のような大きな視点と、実際に私たちが行動を起こす数分足の小さな視点とをつなぐ仲介役。
ミドルマンですね。
はい、ミドルマンの存在です。
そのミドルマンこそが今回の主役であるコンディション、つまり条件付けなんですね。動画では大きな節目にタッチした後に新しく開いた5分足とか15分足のフェアバリューギャップに注目しろと解説されていました。
ええ、そこが非常に重要です。
ただちょっとここで立ち止まりたいんですが、チャートを一日中見ているわけではないリスナーの皆さんにとって、このフェアバリューギャップって具体的にどういうものなんでしょうか？
そうですね、少し視点を変えて例えてみましょう。レンガの壁を急いで積み上げている職人を想像してみてください。
レンガの壁。
はい、あまりにも急いで積んだため、レンガとレンガの間にぽっかりと穴が開いてしまった。市場というのはこういう急激な動きによって生まれた穴、つまり空白を嫌う性質があるんです。
なるほど。
なので後から必ず戻ってきて、その穴にレンガを埋めようとする、この価格の空白地帯、急激に動いた後の隙間がフェアバリューギャップです。
すごくわかりやすいです。急いで積み上げたから開いてしまった穴、つまり大きな節目に到達した後、市場が急反発して5分足にその穴、ギャップを作ったとします。これが次に価格がどう動くかを判定するための50対50の分岐点になるわけですね。
その通りです。この5分足や15分足のコンディション、つまり新しいギャップが形成された後、私たちは市場がそれにどう反応するかをじっと観察します。
観察する。
もし価格が戻ってきて、そのギャップを尊重リスペクトして穴を埋めただけで再び反発すれば、それはトレンドが上に向かったという明確な確認となります。
確認、コンファメーションですね。じゃあ逆に、もし市場がそのギャップを無視、インバリデートして下へ突きポラってしまったら、
それは元のトレンド、つまり下落の勢いがまだ強くて継続するという強力なサインです。
ここで重要なのは、事前にどちらに行くかを予測する必要は全くないということですね。
まさにそこです。ギャップという条件が提示されたら、それが尊重されるか無視されるかという結果を見てからついていけばいいんです。
いや、これは後ほど出てくるある比喩にもつながるんですけど、まるで車の運転みたいですね。
と言いますと、
前の車が急に減速するかどうかを予測して勝手にハンドルを切るんじゃなくて、前の車のブレーキランプが点灯するという条件、コンディションを確認してから自分もブレーキを踏む。ブレーキランプっていう明確なサインを待てば、無駄な事故は防げますよね。
非常に適を当たった例えです。確率のゲームにおいて、この条件付けのフィルターを持つことは、感情的な判断を排除して自分に有利な状況を冷静に積み上げる、スタックしていくために不可欠なステップなんです。
でもここで一つ疑問が湧くんです。この条件が確認できたとしても、トレード画面っていろんないろんな線を引いたり、過去の安値や高値をマークしたりして、すぐに複雑になっちゃうじゃないですか。
情報型になりがちですよね。
上に行きそうだと思っても、でも下にも気になるラインがあるしって迷ってしまいそうです。どうやってこの思考のノイズを消せばいいんでしょうか。
そこで求められるのが、チャートのクリーンナップ、つまり情報の断捨離です。
コンディションが確認された瞬間、自分の現在のシナリオに反するターゲットを全てチャートから消し去る必要があります。
消し去る。
はい、これは単なる視覚的な整理ではなくて、心理的な迷いを断ち切るための極めて重要な儀式なんです。
動画の中の具体例がまさにそれでしたね。もし5分足で買いのコンディションが尊重されたと確認できたら、もうアジア時間の安値とか昨日の安値といった下方向のターゲットは一切気にしない、画面から消してしまう。
ええ、消してしまいます。
そしてロンドン時間の高値とか、まだ埋まっていない上方向のギャップといった上を向いたターゲットだけに視界を固定する。これ言うのは簡単ですけど、いざやるとなると結構勇気がいりますよね。
人間は全ての可能性を手元に残しておきたがる生き物ですからね。しかし条件が満たされて今は上に向かっているという事実があるのに、反対側のシナリオを描き続けることは自ら混乱を招きに行っているようなものです。
なるほど。
プロは不要な情報を捨てることで決断のスピードを上げているんです。
そして情報を捨てる一方で、本当に必要なフィルターだけは残しておく。情報源の中で SMT ダイバージェンスとかギャンボックスというツールについての言及がありました。正直名前だけ聞くとちょっと身構えちゃうんですが、難しく聞こえるかもしれませんが、役割は非常にシンプルなんですよ。
これらはノイズを増やすことなく、どうやってリスク管理に役立つんですか？
まず SMT ダイバージェンスですが、これは相関する複数の資産の動きのズレを見るものです。スマートマネーツールと呼ばれますが、例えば車のダッシュボードにあるエンジン警告灯だと思ってください。
エンジン警告灯。
一見順調に走っている、つまり価格が下がっているように見えても、内部のエンジンに異常なズレが生じていれば警告灯が点灯します。これが点灯したら、これは本物の動きではなく騙しかもしれないと警戒できるわけです。
なるほど。単なる安値の連続ではなくて、内部のズレを見る警告灯なんですね。そしてギャンボックスの方はどうでしょう。動画では 0.5 という数値を基準にして、プレミアムとディスカウントを測っていました。
これも日常的な買い物と同じです。直近の価格の波の最安値から最高値までを測って、真ん中の 0.5 を均衡点とします。もし現在の価格がその 0.5 より上、つまりプレミアム、割高の領域にあるなら、いくら買いの条件が揃っていても見送ります。
見送るんですね。
はい。皆さんも来月半額のセールになると分かっている冬用のコートを、今わざわざ定価、つまりプレミアムで買おうとは思いませんよね。
絶対に買いませんね。つまり方向性が合っていても、価格がディスカウント、割安の領域に入ってくるまで待つことができるか。これもまた無駄なリスクを避けるための強力なフィルターなんですね。
その通りです。
さて、ではいよいよ核心に迫りましょう。コンディションが尊重され、価格も割安なディスカウント領域にあるとします。すべての準備が整いました。では、実際にいつ実行のボタンを押すのか。
最終トリガーですね。
はい。ここでインバージョン、反転という最終トリガーが登場します。これについても少し噛み砕いて教えていただけますか？
もちろんです。ここまで5分足や15分足のコンディションを見てきましたね。価格が割安な領域まで下がり、反発の兆しを見せている。ここでさらに細かい虫眼鏡を使います。
虫眼鏡。
ええ。
例えば、1分足や3分足といった非常に短い時間足のチャートを見るんです。下落してくる過程で、先ほどの急いで積んだ円画の穴、つまり弱気のギャップがいくつか作られています。
はいはい、下落のギャップですね。
価格が反発し、この下落のギャップにぶつかります。通常ならここは天井として機能して、再び価格は下がるはずです。しかし、価格がその天井を勢いよく突き抜け、今はその天井の上に立って新しい床として使い始めた瞬間。
天井が床に変わる瞬間。
これがインバージョン、反転です。
それは視覚的にもすごくわかりやすいですね。推測から始まり、5分足のコンディションで確認を取り、最後に1分足のインバージョンという天井の突破を見て初めて実行する。この流れ、パズルのピースが見事にはまっていくような快感があります。
全てが論理的につながっていますからね。
そしてエントリーした後のリスク管理も非常にシステム化されていました。含み益が出たら、まずは直近の小さな目標、内部高値などで一部の利益を確定し、同時に損切りラインを縦値、つまりブレイクイーブンに移動させる。
ええ、これによりこのトレードは実質的に負けのないフリーライドになります。まずは利益を確保し、精神的な余裕を持つ。そして残りのポジションを使って、上位足の大きなターゲット、未充足の1時間足ギャップなどをリラックスして狙うことができるんです。
素晴らしいですね。
ここで重要なのは、ただテクニカルなパズルを解くのではなくて、なぜ価格がそこへ向かっているのかという市場の大きなナラティブ、物語を常に意識しておくことです。
物語ですか？
はい。理由なき動きに乗るのではなく、背景にあるストーリーを理解することが自信を持った実行につながるんです。
さて、ここまで非常に論理的でテクニカルな話をしてきましたが、私がこの情報源の中で一番ハッとさせられたのは、実は別の部分なんです。
どの部分でしょうか？
チャートという冷たい数字の世界の話をしていたのに、動画の後半で突然全く毛色の違う非常に人間臭い比喩が登場しましたよね。
あの部分は今回のテーマの核心をついていましたね。
先ほど車のブレーキの話を少ししましたけど、動画ではさらに踏み込んで、映画館や教室に座っている時の例が挙げられていました。例えば、映画館で席に座った瞬間、JFK が暗殺された映画館の例とかありましたけど。
ありましたね。
もし今、突然危険な人物が押し入れてきたら、どこからどう逃げるかと、非常口を確認し、脱出経路を頭の中で想像しておくという話です。これ一見するとちょっと極端というか、極度の心配性のように聞こえるかもしれません。
しかし、これを人間の心理や生存本能という大きな視点と結びつけると、決して異常な思考ではないことがわかります。これは人間が古来から日常的に行ってきた if then、 もしこうなったらこうする という生存戦略のシミュレーションそのものなんです。
生存戦略。
私たちの脳はいざという時にフリーズしないよう、事前にもしこうなったらこのルートで逃げるという条件分岐を作っておくことでパニックを防ぐようにできているんです。
トレードにおけるコンディションもまさにこの生存戦略と同じ神経回路を使っているわけですね。もし5分足のギャップが尊重されたら上を狙う、もし無視されて突破されたら下を狙う。
その通りです。
この異不全のシナリオを事前に構築して心の準備をしているからこそ、市場が急変動して他の人がパニックになっている時でも自分だけは冷静に機械的に行動できる。極端な心配性ではなく究極の準備なんですね。
まさに利益を上げ続けるプロフェッショナルは常に頭の中でこの異不全のシナリオを作成しています。感情というものは準備不足の隙間、つまりどうしようと迷った空白の瞬間に忍び込んでくるものです。
迷った空白の瞬間に。
ええ、コンディションという明確な枠組みはその隙間を完全に塞いで、恐怖や強欲が入り込む余地をなくしてくれるんです。
つまり本日の深掘りから私たちが持ち帰るべき教訓はこういうことですね。第一に、私たちは常に未来を知っていなければならないという思い込み、推測の罠から抜け出す必要があること。
はい、推測からの脱却です。
第二に、予測だけで動かずコンディションというブレーキランプが点灯するのを待ち、確認してからインバージョンで実行に移すこと。
その順序が命です。
第三に、条件が確認されたら反対側の情報を思い切って消し去り、思考のノイズを断ち切るクリーンアップを行うこと。
迷いを消す儀式ですね。
そして最後に、日常の生存戦略と同じように常に異不全のシナリオを持ち、想定外のパニックを防ぐこと。
見事な整理です。情報があふれ、誰もが次は何が起きるかと予測ゲームに夢中になっている現代において、予測を手放し目の前の事象に正しく反応するシステムを持つこと。
はい、
これはチャートの上だけでなく、あらゆる意思決定の場面で信じられないほど強力が武器になります。思い込みを排除し、事実を待ち、躊躇なく実行する、この規律が全てです。
本当にその通りですね。さて、今回私たちと一緒にこの複雑な概念を紐解いてくれたリスナーの皆さんに、最後に新たな思考の種を一つお渡しして終わりにしたいと思います。
いいですね。
今日の分析は日々のトレード戦略に基づいたものでしたが、この予測を手放し、特定の条件が満たされた時だけ反応するというフレームワークは、私たちの人生そのものにも応用できるはずです。
間違いありません。
例えば、キャリアの転換期、ビジネスの大きな決断、あるいは人間関係、私たちはつい無理に未来を予測しようとして身動きが取れなくなってしまうことがありますよね。
ええ、見えない未来に怯えてしまいますから。
不確実な未来に怯えたり、逆に根拠のない期待で無謀な行動に出るのではなく、あなた自身の人生において行動を起こすための確かな5分足のコンディションとは一体何でしょうか。
興味深い問いですね。
もしこの条件が満たされたら、私は次のステップへ踏み出す。あなたのそのトリガーが何なのか、ぜひご自身の状況に当てはめて探求してみてください。本日は深い思考の旅にお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の深掘りでまたお会いしましょう。